おはようございます。
定
刻前ではございますが、ただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお、予算議案の審査については次第の2面に記載のとおり進めたいと思います。また会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。なお、発言に際してはマイクを意識し、聞き取りやすい質疑答弁に努めてください。それでは議案の審査に入ります。定例会議案括弧3をご用意いただき、1ページをお開きください。議案第58号令和5年度高崎市一般会計補正予算第11号の所管部分を議題といたします。最初に歳出の審査を行いますので、14ページをお開きください。ご勘、労働費についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、中小企業給与改善奨励金の、2億円について、お伺いをしたいというふうに思います。まあ、昨年国からの交付金で、まあ、本市、まあ、独自の、事業として実施をして、今回第2弾というふうになりますが、事業内容と、まあ、第1弾との、まあ、違いであったり、まあ、事業費の積算根拠について、お伺いをしたいというふうに思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。中小企業給与改善奨励金第2弾の制度内容でございますけれども、第1弾と同様で対象となる事業者、交付要件、交付額に変更はございませんが、第1弾の本奨励金の交付を受けた事業者は対象といたしません。また予算額の算出根拠でございますけれども、第1弾の実績から1社当たりの交付額の平均が約40万円であったことですとか、第1弾の申請の推移と第2弾の申請期間を考慮いたしまして、約500社の申請を見込み、2億円を計上いたしました。以上でございます。
横田委員。
ありがとうございます。中小企業の賃上げ検討は3月、まあ、後半から4月中になるのかなというふうに思いますので、この定例会で議案可決し、早急に周知をすることによって、賃上げの促進につながるのではないのかなというふうに思います。これ日経新聞で取り上げられたんですけれども、厚生労働省の毎月勤労統計調査においてですね、令和5年度の12月分の公表があったんですけれども、群馬県と大分県の2県だけがですね、賃金の伸びが物価上昇を上回ったというのがありまして、実質賃金がプラスになったということにですね、本市の奨励金事業が少なからず後押ししたのは間違いがないのかなというふうに思っております。今回前回賃上げがなかった事業者、申し込みに間に合わなかった事業者が対象となりますので、前回ほど申請が多くないのかなというふうには予想されますが、ぜひ持続的な賃上げにつながるような本市としての施策を今後ともお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。6巻農林水産業費についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、担い手どうか物価高騰対策臨時支援金、5000万のですね、内容についてお伺いをしたいというふうに思います。
農林課長。
はい、お答えいたします。このための支援金は農業者向けの物価高騰対策の第4弾として実施するもので、対象者は認定農業者、また認定新規就農者、そして人のうちプランで中心形態に位置づけられている農業者になります。対象者は500形態を予定しておりまして、1形態あたり10万円の支援を交付するものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、物価高騰対策の農業者向けの第4弾ということで、対象者の確認をさせていただきました。今回の対象は、本市において、現在もそして未来においても、農業の中心になる、農家さん、ですので、燃料や肥料等の物価高騰の影響の緩和ができ、農業経営の安定化につながるよう、今後の対応を引き続きお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。続いて繰越免許費の審査を行いますので、前に戻っていただき4ページをお開きください。繰越免許費の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第58号の所管部分を起立により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第58号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。定例会議案括弧2をご用意いただき、1ページをお開きください。議案第14号財産の無償貸し付けについて議題といたします。法案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第14号を起立により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第14号は原案の通り可決すべきものと決しました。163ページをお開きください。議案第43号、高崎市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について議題といたします。法案について質疑ありませんか。荒木委員。
はい、新設の条例ということで確認をさせていただきたいと思います。この条例で、いわゆる DV 被害者といわれる方々 の、対応が可能になるのか、またDV シェルターといったものとのまた違いというかそのあたりをご説明いただければと思います。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。本条例の根拠となる困難な問題を抱える女性への支援に関する法律では、困難な問題を抱える女性とは性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性、その他のさまざまな事情により日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性と定義しております。そのため DV 被害者につきましても対象となっております。また本条例で定める施設はシェルターの役割である一時保護の役割と合わせ、女性が自立するための支援を行う施設となっております。以上でございます。
荒木委員。
はい、ありがとうございます。お聞きしましたらば、こういった形で新しく整備されたのは大変喜ばしいことだと思いますし、私も歓迎しているところなんですけども、まだ高崎市で自前というか直営というかで DV シェルターは未だないということでございます。ご存知の通り高崎市でも悲しいことに DV 被害は頻発しているという状況だと思いますし、他都市どころか近県からもですね、高崎ならば助けてくれるんではないかということで SOS を発信してこられる方もいらっしゃると聞き及んでおります。すぐすぐの話ではないんですけども、いわゆる DV シェルターについてもいよいよ議論の時かなと思っております。私からも今後さまざま提案させていただきたいと思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第43号を起立により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第43号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に一般会計予算の審査を行いますので、議案第49号令和6年度高崎市一般会計予算の所管部分を課題といたします。最初に歳入の審査を行いますので、20ページをお開きください。 14巻分担金及び負担金についてご質疑ありませんか。質疑を集結いたします。22ページをお開きください。22ページから27ページの15巻使用料及び手数料についてご質疑ありませんか。質疑を集結いたします。28ページをお開きください。28ページから35ページの16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。横田委員。
30ページの、ですね、二項国庫補助金、一総務費国庫補助金の中の、上から1,2,3,4,5,6,7,7番目ですか、地域女性活躍推進交付金、の、525万円について、内容についてお伺いしたいというふうに思います。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。本交付金につきましては内閣府、男女共同参画局が所管する交付金で、地域の実用に応じて行う女性の活躍推進に資する取り組みを支援することで、関係団体との連携を促進し、女性の活躍を迅速かつ重点的に推進するものでございます。本市では当該交付金を活用し、令和3年度から女性元気サポート事業に取り組み、不安を抱える女性が社会との絆やつながりを回復できるよう、相談支援や居場所の提供などを行っております。以上でございます。
横田委員。
はい、社会福祉協議会に委託している、女性元気サポート事業に、利用している交付金だということで確認ができました。ジェンダーギャップ解消はですね、ほとんどの自治体で直面している、人口減少社会の根幹をなす大きな課題かなというふうに思っております。年々相談件数も増加しているというふうに聞いておりますので、問題を抱える女性の不安や悩みを解消するための施策の推進をぜひ進めていただいて、今後も事業の財源確保に進めていただければかなというふうに思います。以上です。
他にありませんか。
ごめんなさい、続いて、
はい、横田委員。
すいません。同じページの、下の方にあります3項3目の衛生費国庫補助金の中にあります、下から2つ目、循環型社会形成推進交付金、についてですが、こちらの本市事業、どういった形でこう分けて、対応しているのか、内訳についてお伺いしたいというふうに思います。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。本交付金の内訳は、高浜クリーンセンター建設事業にかかる金額が25億6195万3000円、浄化槽設置補助金、補助事業に関わる金額が1975万円でございます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。主に高浜クリーンセンターの建設事業に利用して、いることと、浄化槽設置補助にこの交付金が利用されているということを確認させていただきました。県の浄化槽設置補助金もですね、900万ほどあるので、4分の3が国と県の補助金、一般財源を含めて、本県の浄化槽設置に関してですね、合併浄化槽への転換を、強力にこう進めているというふうに理解をしております。浄化槽法上ではですね、単独処理浄化槽の使用者は、合併処理浄化槽への転換に努めるというふうにしておりますので、本市の美しい自然環境をこう守るためにですね、そして市民が衛生的に快適な生活を送るためにも、さらにはですね、防災の観点からもですね、今まで以上に浄化槽の転換を進めていただきたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。質疑を集結いたします。34ページをお開きください。34ページから41ページの 17巻県支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。42ページをお開きください。18巻財産収入についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、42ページの、一番下の、物品売払収入について、内容についてお伺いしたいというふうに思います。
一般廃棄物対策課長。
お答えいたします。物品売払収入1億3134万3000円のうち、ゴミステーションや高浜クリーンセンター等のゴミ処理施設へ排出いただいた資源物の売払収入は1億1755万円でございます。前年度は1億1069万3000円でしたので、約700万円の増額となっております。本市にこのような多額の資源物売払収入が見込めるのは、市民の皆様のご協力、また地域の環境保健員さんをはじめとする役員の方々のご尽力のおかげでございます。大変ありがたいことと感謝しております。以上でございます。
横田委員。
本市で回収した資源物の売り払い収入であることを確認させていただきました。特に地域のゴミステーションの回収が増加しているというふうに聞いております。ご説明いただいたとおりにですね、地域の役員、市民の協力があってのことであり、地域活動の重要性が現れているのではないのかなというふうに思います。ゴミの減量化にもつながりますので、引き続き、資源物回収事業の推進をお願いしたいというふうに思います。すみません、以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。46ページをお開きください。20巻繰入れ金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。48ページをお開きください。48ページから53ページの22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。54ページをお開きください。23巻司祭についてご質疑ありませんか。林委員。
はい、これは三目の農林水産事業祭の中の地産事業、これ 100% 1100万ってありますので、これについて説明願います。
農林課長。
はい、農林水産業祭の林業祭について、そのうちの1100万円についてちょっと説明させていただきます。記載を充当している事業はですね、県が実施する、地産工事の負担金になります。市からの要望に基づきまして、優先度やまた県の予算にもよりますが、地産工事を県が実施しまして、その工事費の10分の1を、市が負担するということに、なっております。この負担金に対して、緊急自然災害防止対策債を、充当しておりまして、当記載は、事業費に対しまして 100% 充当でき、また後年負担となります元利償還、こちらにつきましては、交付税算定のですね、70%、いやすみません、100%、すみません、70% を、算入できるということになっております。県地産工事は工事費の10分の1負担するということで、大変有利な事業になっておりますし、有利な財源を活用して実施しているということで認識しております。以上でございます。
林委員。
はい、これ前年度の予算を見ても1100っていうことで、これ県とのやり取りの中でだいたい上限1100万っていうのが決まってるんですかね。
農林課長。
上限、予算規模の上限というのは特になくてですね、やっぱり県の予算もありますし、市の予算もあります。そういう中で、あとはその先ほど話したように緊急度とか、その直すところの緊急度とかありますので、それを見比べながらですね、予算を決定しているということになります。以上でございます。
林委員。
高崎も合併した範囲、春名倉淵の方、三郷の方もありますけれども、結構山間地域多いのかなと。でまたその地域の中で人が生活してたりとか、動いてたりする部分あると思いますので、有効活用しながら対応していただければと思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので、64ページをお開きください。64ページから89ページの2巻総務費、1項総務管理費についてご質疑ありませんか。根岸委員。
久しぶりなんで2巻1項12目のですね、青少年健全育成事業のところで79ページです。子ども会育成団体連絡協議会補助金というのがあるんですけれども、これ育成会、最近ですね、組織の弱体化だとか、存続が危ぶまれているだとか、そういった声が あちこちから聞こえてくるんですけれども、これについてですね、現状と今後についてちょっと聞かせていただきたいなと思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。育成会の現状でございますが、令和5年4月1日現在の町内会単位の子ども会育成会は247地区ございまして、組織率といたしましては 46.7% となっております。今後もですね、地域の連帯意識を育み、子ども会の健全育成を図るため、引き続き高崎市子ども会育成団体連絡協議会と連携し、子どもや保護者からも加入していただきたいと思っていただけるような魅力ある組織づくりに支援してまいります。以上でございます。
根岸委員。
はい、意気込みはよく分かりましたけれども、これおそらくカルタ大会が一番大きなイベントなのかなというふうに思うんですけども、なんか親御さんの話を聞くと、カルタ大会だとかそういった場面でですね、なかなかその役員になったりとかすると大変だという声が非常に大きく聞こえてきます。そういった中でもですね、子どもは実は私はカルタ大会出たいし、カルタの練習にも行きたいし、で群馬県民がここにいらっしゃる皆さんもそうだと思いますけども、カルタをあから、あからわまで全部言えるという、そういった県民性もありますし、こういった文化はですね、必ず守っていきたいなというふうに思いますので、私の地区に限定して言うんですけれども、全員参加に一時期したことがあって、全員加入した方がいいんじゃないかという話をしたんですけれども、最近またそれがですね、ちょっと、親御さんから不評がありまして、参加すると、何かメリットがあるんですかぐらいのことを言われちゃったもんですから、そういった部分でですね、そのメリットがあるかないかとか、そういった問題じゃなくて、子どもを育てるのはあんたたちだよという意識をですね、親御さんに持たせるというのが非常に大切なことなのかなというふうに思いますし、その辺もですね、含めて、ぜひ皆さんでね、ご検討いただきながら、一生懸命頑張っていただきたいなと、この事業についてはね、ぜひ、46.7% って非常に低いんでね、半分以下ということなんで、これはもう 50% 以上に上げるぐらいの勢いでやっていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にありませんか。新保委員。
今同じページで、じゃあちょっと一つ伺いたいと思うんです。20歳の集い事業のところで、一点伺いたいんですけど、実はこの事業のことを聞くんじゃないんですけれども、成人、いわゆる成人式ですよね、分かりやすく言うと、高崎芸術劇場でですね、開催ということになりまして、で、それまでは音楽センターで行っていて、さらにその日は、西口のサイアモールとかですね、ああいったところで関連する事業があって非常に賑やかだったんですね。で、芸術劇場行ったがゆえだと思いますけれども、そういったサイアモールの周辺でのですね、関連事業というものがなくなってですね、非常に寂しいと、そういった姿がですねという声もちらほら伺うものですから、芸術劇場は素晴らしい、施設ですし、そこで、晴れの式典をするということはもう大いに賛成なんですけれども、こういった西口東口に分かれて、東口に行ってしまったことによって、西口の成人式をお祝いするものをですね、今後どのように考えるのか、ちょっともしお答えできるようだったら伺いたいと思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。高崎地域における20歳の集いにつきましてはですね、今おっしゃられたとおり、これまで、音楽センターで行っておりました。しかしですね、企画委員等からのですね、要望により、令和4年度から高崎芸術劇場で開催しております。参加者から大変好評を得ておりまして、参加者も増加している現状でございます。今後につきましても当面は高崎芸術劇場で実施していく予定でございます。以上でございます。
新保委員。
ありがとうございます。まあ、参加者が増えたということが一番大きな、メリットというかですね、喜ばしい姿かなと思うんですけども、先ほど申し上げたとおり、それによってですね、街中、アーケードとかサヤモール周辺の、そういったお声もですね、これは商工観光部になってくるのかもしれないんですけども、再度ですね、何かお祝いする事業をですね、復活していただくようなこともご検討いただきたいと思います。でもう一点いいですか、はい、次のページもいいんでしたっけ、
はい、
よろしいんでしたっけ、81ページのですね、13も交通地域安全費の中の、高齢者運転、自動車運転免許証のですね、返納事業奨励費ですか、これについてですね、ちょっと近年の実績みたいなのを伺いたいなと思うんですけど、お願いします。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。高齢者自動車運転免許証自主返納奨励事業の実績でございますが、令和元年度の1827件をピークといたしまして、コロナ禍の令和2年度が1559件、令和3年度が1398件、令和4年度が1316件、令和5年度が1月末現在の数字でございますが922件となっております。以上でございます。
新聞員。
何年ぐらい前ですかね、これ大きな社会問題、特になり始めた頃にですね、議会でも各議員からですね、この関連の質問等々ありました。それから少し経ってですね、落ち着いてきたという言い方になるんでしょうか、なかなかこの話題も返納することがなかなか進まないというような話も出なくなって、返納することがすべていいか、またそれで正解かどうかって、またそれは別の議論になるんですけれども、一方で、この高齢者の運転による事故のことがですね、ニュースとで出るわけですけど、その中で高崎市もですね、本当にご高齢の方の移動支援ということで、さまざまな事業を行っていることも、当然承知しているんですけど、この返納事業、言い方は難しいんですけども、でも事業としてある以上は、これを進めていくというところの考えはですね、今後どうなのかなということを、ちょっともう一点聞きたいと思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。本事業の狙いとしましては、65歳以上の高齢者を対象としまして、運転免許証を自主返納した際に、奨励品を交付することによりまして、自主返納を促し、それによって交通事故の未然防止と公共交通の利用促進を図るというところを狙いとしているところです。以上でございます。
新聞員。
ありがとうございます。非常に、やっぱりまだまだそうは言っても車がないとですね、運転できないと不便をする方もたくさんいますんでね、ちょっとその辺事業なんで、進めていくと同時にですね、そういったところも、気をつけながらしていただきたいと思います。もう一点いいですか、
はい、
同じところでよろしいでしょうか。いいですか、はい、すみません。その下のですね、バス交通対策事業の81ページですね、その中のですね、黒ポチの下から3つ目のですね、地域公共交通確保維持改善事業費補助金、これはバス、民間のバスのことかななんて思うんですけど、ちょっと一応確認の意味でですね、制度についてご説明いただきたいと思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。地域公共交通維持確保改善事業費補助金でございますけれども、本市と前橋市を結ぶ都市間の幹線バス路線につきまして、国県前橋市と協調して補助金を交付することにより、地域における公共交通網の基幹となる主要バス路線の維持確保および改善を図るものでございます。以上でございます。
新聞員。
よくわかりました。ありがとうございます。一旦これでじゃあ終了します。
はい、他にございませんか。根岸委員。
ごめんなさい、ちょっと範囲を間違ってしまいまして、もう一点あったんですけども、83ページ、なりますけど、市民安全推進事業のところに、防犯カメラの、設置だとか、借り上げだとか予算が計上されているんですけども、この防犯カメラもだいぶ市内に普及されているようなんですけれども、現状でですね、その設置状況についてお伺いさせていただきます。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。 防犯カメラの設置状況でございますが、令和4年までに1714台を設置し、令和5年に154台を設置いたしました。合計1868台を設置している状況でございます。以上でございます。
根岸委員。
はい、毎年毎年これは増えていくというような、そういった状況で、市内が安全になるのはいいことなのかなというふうに思いますけれども、またこれも費用もかかってくることなんで、これもちょっと考えなくちゃならない部分もあるかなというふうに思います。それでですね、一度設置すると、その業者が後々まで管理するというようなことになるのかなというふうに思うんですけれども、これ、借り上げ料についてどこから借り上げているのかというのをちょっと確認させていただきたいんですけども。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。本市では平成27年から、町内外防犯カメラの設置を進めてきております。借り上げを行っている業者につきましては、設置年度で異なります。平成27年度が群昇伝説株式会社、平成28年から令和元年度までがジェスコ阿久沢株式会社、令和2年度が群昇伝説株式会社、令和3年度から令和5年度までが国際警備株式会社となっております。以上でございます。
根岸委員。
そうしますと、群昇伝説さんだとか、阿久沢電機さん、そして、3年から5年まで3、4、5と3年間は国際警備さんという状況なのかなというふうに思いますけれども、業者さんがですね、後々まで管理するということになりますので、それぞれ の業者さんにですね、偏りのないようにですね、公共事業ですので、公平感を持った形で、発注だとか管理をお願いできればというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にございませんか。林委員。
はい、そうすればですね、78ページ79ページのところにちょっと戻っていただいて、青年センターの運営事業について、お伺いしたいんですが、青年センターって書いてありますんで、青年って何か基準あるんですかね。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。青年センターの設置運営条例においてはですね、青年についての定義は特に定めておりません。明確な基準はございません。以上でございます。
林委員。
はい、なんとなく青年って何歳までだろうなと自分自身でも考えたりする時があって、あれうちら使えるんかなってちょっと思うことがあるんですけれども、これは基準がないということで誰でも使えるという認識かなというふうに思います。で、これ自体施設結構老朽化してきてるかなというふうに感じているんですけれども、そのあたり今後の見通しを担当課としてどのような感じで考えているのかなということでお伺いしたいと思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。青年センターは当面施設の保守点検を入念に行うとともに、必要な修繕等を随時実施し、利用者が安全安心に利用できるよう努めてまいります。以上でございます。
林委員。
はい、地域の方も結構使ってらっしゃるというお話も伺ってますんで、今回それほど多くの各所改修工事費でもないから結構使いやすくなってるのかなというふうには思うんですけれども、ただ昔の建築基準で作られてるんで階段がどうかなとかいろいろあると思います。その辺の検討を今後ともよろしくお願いします。続けて、
はい、
ページがですね、80ページ81ページの交通安全推進事業のところのですね、交通安全指導員の関係なんですけれども、各地域ごとのちょっと充足率と数字ちょっと説明願います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。令和6年3月1日現在の数字でございますが、高崎地区が定員113人に対しまして原因が86人で 76.1%、 倉淵地区が定員17人に対し原因16人で 94.1%、 三郷地区が定員17人に対し原因14人で 82.4%、 群馬地区が定員27人に対し原因25人で 92.6%、新町地区が定員11人に対し原因11人で 100%、 春名地区が定員18人に対し原因17人で 94.4%、 吉井地区が定員20人に対し原因19人で 95.0%、 全体では、失礼しました、吉井地区が定員20人に対し定員19人で 95.0%、全体では定員223人に対しまして定員188人で 84.3% の充足率となっております。以上でございます。
林委員、
ありがとうございます。ちょっと面倒くさい報告させてしまいましたけれども、結構地域ごとにやはり組織率のばらつきっていうのがあるのかなというふうに思います。 85% 近く充足してるから大丈夫かなと思うと、高崎地区だとやっぱり 76.1% ということで、本来だったらもっともっと声かけしていかないといけないのかなというふうに感じてるんですけれども、地域によって指導員の活動内容っていうのが異なってるように感じてるんですけれども、実態その辺はどうなんでしょうか。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。交通安全指導員の活動につきましては、確かに地区ごとに多少の違いがございます。朝の登校時の安全指導におきましても、毎日実施している地区と、曜日や日にちを決めて実施している地区がございます。他にも、地域行事の際の出動回数ですとか、火災が発生した場合に出動するかどうかなどにつきましても、地域の実情に応じた形で対応をお願いしているところでございます。以上でございます。
林委員。
はい、本当に地域特性、また合併した前からの流れっていうのもあると思うんですけれども、実際問題、報酬もらいながら交通安全指導員さんってやってると思うんですけれども、この地域の活動の差がある中での報酬、こういう部分の支払いの状況について、どのように考えているのかお伺いしたいんですけれども。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。現在交通安全指導員の報酬につきましては、地区隊長や班長などの役職ごとに基準が定められておりまして、どの地域も同じ額となっております。活動の状況は地域によって多少異なるところはございますが、指導員の配置状況や校区の広さ、学校や保護者との役割分担など地域の実情は様々であり、それらをすべて考慮して細かく報酬額を個々に定めるのは困難ですので、現在の統一した基準で報酬を支払いするのが適切と考えております。また報酬の水準につきましても、現在の活動内容に照らして適正なものと考えております。以上でございます。
林委員。
私も含めて議員の中には交通安全指導員やってる人間結構多いもんですから、いろいろな思いを持ってる部分あると思います。やはり子どもの安全っていうのを考えた場合に、家庭で送ってきてる人も年々増えてきてるように感じてるところがあって、あとは本来だったら旗振りをしている保護者の皆さんのサポートというようなイメージで交通安全指導員の置かれ方っていうのがあるような気もします。この常任委員会だと教育部いるわけじゃないので、なかなかその辺難しいとは思いますけれども、そういうところも考慮しながらですね、ぜひとも適正な対応が取っていただけるようによろしくお願いしたいと思います。続けてよろしいですかね。はい、ちょっと下になりますかね。13目の一番下のところになりますか。井野駅、北高崎駅、駅業務運営事業ですね。これについて、ちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、これ補修費とか券売機とかそういうのをもろもろを差し上げるとですね、年間1,590万5,000円、これを経費としてかかっている形になるんだと思うんですけれども、実は井野駅が駅舎新しくなっても結構経ちますけれども、そのようなタイミングで例えば東口の改札も一緒に、してこういうような形の予算きれいにするような形っていうのは、なんかそういう部分の情報も含めてなかったんですかね。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。井野駅につきましては、東口が市の管理、西口が JR の管理となっております。で、最近井野駅の西口の駅舎が新築されておりましたが、これにつきましては老朽化に伴うシロアリの発生など緊急性を要する工事であったため、 JR におきまして早急に対応したものでございます。緊急的な工事だったため調整を行う時間がなく、そうした検討をする機会がなかった、そういうものでございます。以上でございます。
林委員。
まあ、ああやって駅舎きれいになっちゃうとね、なかなか改札を一本化するとかエレベーターを設置するとかそういう部分の動きっていうのがまた一から考え直さなくちゃいけなくなっちゃうという形になるんで、そういう部分シロアリの話とかそういう部分も若干聞いてはいたんですけれども、ぜひともそういう部分うまく使っていけるような取り組みですね、そういうのはお願いしたいなというふうに思います。一旦ここで切ります。はい、
他にございませんか。荒木委員。
はい、戻っていただきまして、3目になります64ページの、一番上に市民の声アンケート事業調査事業ということであります。市民の声、施政方針を占う意味でも、現在の課題を見出す意味でも大変重要な調査と思いますが、気になるのはですね、回答率でございます。もちろん有意率をはるかに上回る回答率で経過しているのは承知しているんですけれども、できるだけ多くの方に回答していただくのがやっぱり良いのではないかと思っておりまして、それを踏まえて来年度の市民の声アンケートの実施のポイントなどありましたらお聞かせいただきたいと思います。
市民生活課長。
お答えいたします。前回の結果を踏まえまして、ウェブ回答の利便性について一定の効果があることが分かりました。その一方でデジタル機器での操作に不慣れな方への配慮も必要であると考えておりますので、今回も郵送とウェブ両面での回答を継続し、広く市民のニーズを把握することに努めてまいります。以上でございます。
荒木委員。
対象が広範にわたりますので、もちろん紙媒体ももちろん大事ですけども、ウェブの方もですね、これからおそらく需要伸びてくると思いますので、そちら見込んでおいていただきたいと思います。あと設問につきましては、継続した設問をこう連綿取っていくことももちろん大事なんですけども、時折ですね、やっぱりそのトピックス的に時勢に応じた設問も時には必要かと思っているんですけども、そのあたり設問設定についてはこれからどのようにご検討されるかお聞かせいただきたいと思います。
市民生活課長。
はい、お答えいたします。本年6月下旬頃に、既存の設問のですね、見直し、また、新規設問の希望を各部署に諮りまして、決定をしてまいりたいと思います。以上でございます。
荒木委員。
はい、ぜひともですね、回答率を少しでも高めるように、そして市民の声の皆様の声を的確に把握できるように工夫をお願いしたいと思います。続けて、ページを進めまして、66ページの5目の消費対策費の消費生活相談事業でお聞かせをいただきたいと思います。これも本当に繰り返し毎回言っているようで大変申し訳ございません。いわゆる特殊詐欺も含めてですね、悪質な業者さんの手練手管は非常に日進月歩で進歩しております。それを救済すべく奮闘していただいている、消費生活相談員の皆様のスキルアップはもうこれはほぼ日ごとにですね、更新が必要なぐらい逼迫しているなと私は考えております。改めまして、新年度に向けて相談員の皆様のスキルアップ、これどのように取り組まれるかお聞かせいただきたいと思います。
市民生活課長。
はい、お答えいたします。消費生活相談員向けの主な研修につきましては、独立行政法人国民生活センターが実施する専門事例講座のオンデマンド研修を受講するほか、遠隔研修オンデマンド配信コース D ラーニングを受講しております。また群馬県で行われている研修は対面とオンラインを活用しながら受講しております。日々複雑化高度化する市民からの相談内容に的確にお答えできるよう、引き続き消費生活相談員の資質向上に向け必要な研修の機会を確保できるよう努めてまいります。以上でございます。
荒木委員。
はい、継続してどうぞよろしくお願いいたします。私も先日ご相談を受けまして、葬儀屋さんというかね、葬祭会社の件だったんですけども、私も本当にこんなことがって思うようなね、案件だったんですけども、相談員の方に的確に回答していただいたということで、市民の方も喜んでおられました。もうちょっとやってもいいですか。
はい、
はい、もう少し進めまして、12目になります78ページです。で、青少年育成費の一番上、青少年健全育成事業の、どれということではなくですね、ちょっと全体的な傾向としてお聞かせをいただきたいんですけども、他の、補助金にも全体通じる話なんですが、例のコロナ禍 にあってですね、まあ、一律、補助金というのは一斉見直しがされたのはご記憶新しいと思います。で、令和2年以前の状況から、まあ、今回もこれ数字を見ますと、まあ、その令和2年以前にはまだ回復していないという状況が、まあ、これ全体的には言えるんだというふうに思います。まあ、それぞれの現場からですね、まあ、いろいろ苦しい状況なども上がっているのではないかと思うんですけども、まあ、このあたりどのような方針で補助金設定しているか ご確認をさせていただきたいと思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、令和2年度以降関係団体の活動の一部について中止や縮小せざるを得ない状況がございました。またこれを契機に各団体において事業費等の見直しや経費削減を図っております。いずれの団体も、青少年の健全育成において重要な役割を担っておりますので、今後も各団体の実態に即した支援を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
荒木委員。
はい、各団体の実態に即したということで、またまさにその通りだと思います。私もジャブジャブ出せばいいというのはとんでもない、そんなことを考えているわけではないんですけども、もしこういった形で下げられた補助金で活動が逼迫するようなことがあってはならないと思いますので、そういう意味で実態に即したご検討を引き続きお願いをしたいと思います。もう一点、
はいはい、
86ページに行きまして、これ確認だけです。17目再任のところで横田委員からもお話ありましたけども、男女共同参画推進事業の中ほどですか、女性元気サポート事業ということで大変重要な事業と私ども認識しております。その意味で改めまして新年度の方針をお聞かせいただきたいと思います。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。女性元気サポート事業は、令和5年度に引き続きまして高崎市社会福祉協議会に業務委託を行い、社会との関わりを失い孤独や孤立等で不安を抱える女性の相談支援、同行支援、居場所の提供など女性に寄り添った事業を実施してまいりたいと考えております。以上でございます。
荒木委員、
ぜひとも精力的にお取り組みの方をお願いをしたいと思います。一旦切ります。
はい、他にございませんか。横田委員。
すみません、80ページの13目交通地域安全費の中の、鉄道網整備促進事業の中に、上信電鉄沿線地域リデザイン推進協議会負担金と、いうのがあるんですけれども、本年度はなかった、事業ですので、この内容についてお伺いをしたいというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。上信電鉄沿線地域交通リデザイン推進協議会でございますが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会として、客観的なデータをもとに地域鉄道の現状を直視し、地域鉄道の存続に係る危機意識を共有した上で沿線地域の交通を再構築、つまりリデザインすることを目的としております。本市のほか富岡市、神楽町、下仁田町、南牧村といった沿線自治体や群馬県、交通事業者、学識経験者、利用者代表、道路管理者、群馬運輸局等構成員としまして、上信電鉄の今後の在り方について協議検討するというものでございます。で、この負担金でございますが、この協議会の運営にかかる費用を国、県、沿線自治体で分担して負担するものでございまして、本市は市町村負担分の 46.21% にあたる255万4千円を負担するものでございます。以上でございます。
横田委員、
ありがとうございます。協議会の内容と、負担金について確認ができました。本年度の補正予算でアンケート調査費用、計上をいたしまして、その中の中間報告ではですね、バスの地域公共交通との連携不足や、人材確保が課題というふうにありました。本市の地方鉄道事業補助の、負担もですね、こう増加してきているなという中で、人口減少社会における、地域交通の再構築を、検討する、鉄道をもう中心とした再構築を、検討する、重要な、協議会だというふうに思いますので、 まあ、引き続きのご対応をぜひお願いしたいというふうに思います。続けていいですか、はい、ですね、88ページの、18項目自転車等放置防止対策費一番上の方ですねの中にあります、あの自転車等放置防止事業、あのすみません、こちらの事業詳細についてちょっとお伺いしたいというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。自転車等放置防止事業でございますが、平成3年6月に制定をしております高崎市自転車等放置防止に関する条例に基づきまして、自転車の放置禁止区域を定め、当該区域に放置された自転車を撤去することにより駅周辺の安全や環境の確保を図るものでございます。放置禁止区域につきましては、現在高崎駅の東西、井野駅の東西、高崎遠山町駅の東西の6カ所に設定をしてございます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。あの内容について確認ができました。あの駅周り本当にあの放置自転車もあまり見ることもなく、まあ、きれいに管理されているのかなというふうに思います。あの大半がですね、こちらの事業の方がですね、放置自転車の管理をする人の人件費だと、まあ、いうことでございますので、まあ、ぜひあの並行してですね、放置される自転車を減らす取り組みについてもですね、強化をお願いしたいなというふうに思います。以上です。
はい、他にございませんか。新聞員。
87ページすいません、男女共同参画のところのですね、高崎縁結び応援団補助金についてちょっと伺いたいと思うんですけども、まあ、非常にあの毎年この注目をしている私もこの事業で、まあ、大いにこれが活発化されてですね、さらに良い事業になればいいなという願っている一人なんですけども、一方でですね、今のこの婚活等ですね、こういったもの、マッチングアプリが非常に今若い方はですね活用していて、そのいわゆる何て言うんですか、決定率というか、そのね、うまくいく率も非常にこれはの効果があるということで ありました。実はあの私の甥っ子姪っ子もですね、適齢期迎えているのがいるんですけども、2人ともこのマッチングアプリでですね、見事決めちゃってですね、なかなかあの最初私もですね、いかがわしいというかですね、非常にこれ危険なニュースとですね、もんなのかなと思ったら、いやいやそうじゃなくてですね、本当に真面目な、独身の男女がですね、それを活用して、決めていく、まあ、かなりこう詳細に趣味だとかですね、自分のこういう性格だとかを、登録するんですかね、そういったものでこういう適合していくということらしいんで、やっぱりそれは、まあ、うまくいく率が高いわけですね。で、まあ、そういった時代の中でですね、この高崎縁結びの事業ですので、まあ、まずはですね、この事業の内容とですね、この効果、こういったものがあればですね、お知らせいただきたいと思います。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。本事業の、補助対象者は、市内に、事業所の拠点がある企業、 NPO 法人等の団体、市民グループ、等と、なっております。制度開始の平成28年度から、令和4年度までの、7年間の実績でございますが、これまで、67回の婚活交流イベントが開催され、男性925名、女性806名、総勢1731名のご参加をいただき、成立したカップル数は124組、結婚に至ったケースが7組と伺っております。以上でございます。
新聞委員。
まあ、これ大いにね、今話聞きますとですね、非常にたくさんの方が参加しているので、やっぱりそれは地道な努力もあったと思いますし、まあ、一方でまた市がやる事業ですから、そこはある程度出会いの場もですね、これまでの話ですと倉淵の方で一緒に農作業とかですね、確かそういったようなことを出会いの場としてやっていく、まあ、公益性というんですかね、そういった内容の事業を通して男女をこういう出会いの場を作っていくということだと思うんですけども、 先ほど申し上げました、マッチングアプリ、そこにこだわるつもりないんですけども、でも時代そこがやっぱり、何か捉えているものがあると思うんで、その辺のですね、今後の、この事業の取り組み方、何かそういった世の中で、うまくいっているそういったものをそのままというよりもですね、何かそういったものをこういう使いながら引き出しながらですね、この事業をさらに、発展できるんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、その辺のお考えなんてどうでしょうか。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。本事業は、地域での、ボランティア活動などの公益活動を通して結婚希望する独身男女の出会いや交流の場を創出しようとする企業や NPO 法人との団体市民グループの取り組みを支援するものでございますので、元気なまちづくりを推進する上でも本事業につきましては引き続き実施してまいりたいと考えております。以上でございます。
新聞委員。
大いにですね、こちらも応援したいという思いのある事業でございますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。もう一点よろしいでしょうか。はい、すいません。次の89ページなんですけど、19目の旅券事務費パスポートですかね、こちらがですね、前年から428万ほど、増額になっているので、コロナが明けて、そういった動きが活発になったのか、または別の理由があるのか、ちょっと思ったものですから、その増額の理由を中心にですね、状況を伺いたいと思います。
市民課長。
はい、お答えをいたします。予算の増額の理由でございますが、嘱託職員1名の増員と、令和6年度から嘱託職員に勤勉手当が支給されること等に伴いまして、人件費の増額が主な要因となっております。それとですね、現在の申請状況でございますけれども、新型コロナウイルス感染症発生前から現時点までのパスポートの申請件数を見てみますと、平成29年度から、令和元年度までは約1万件で推移しておりましたが、令和2年度は1068件、令和3年度1024件、令和4年度、4046件、令和5年度本年度でございますが、2月末時点で8196件となっております。この中では従来の1割程度の申請件数となっておりましたけれども、今年度は従来の8割程度の申請件数となっております。以上でございます。
新聞委員。
はい、詳しいご説明ありがとうございました。よくわかりました。以上です。
他にございませんか。林委員。
はい、ちょっと戻っていただくのかな、82ページ83ページの先ほど防犯カメラでちょっと確認した市民安全、推進事業なんですけれども、まずはじめに県の防犯協会負担金29万4000円、これについて内容を教えてください。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。群馬県防犯協会への市町村負担金でございます。群馬県防犯協会とは、防犯活動の推進母体として地域住民の防犯意識の向上や防犯対策の普及を図るとともに、自主的な防犯活動の活性化を図ることで、犯罪や非行のない社会、安全で安心な地域社会を実現することを目的として活動する団体でございます。以上でございます。
林委員。
はい、続けてですね、市のですね、防犯協会補助金、386万3000円、これについてお伺いします。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。約1100名の防犯委員により、市民防犯団体の代表とし、地域防犯のため各支部においてパトロール活動等を実施し、犯罪被害の減少だけでなく住民の防犯意識の向上を図り、安全なまちづくりの推進に大きく貢献している高崎市防犯協会への補助金となっております。以上でございます。
林委員。
はい、結構防犯って本当に地域の人の手弁当で、協会の方に、1100人も入ってるんだっていう部分のところだから、1町内に2、3名最低でもいるような感じになると思うんですけれども、この防犯園に対しての今後の取り組み、どういうふうに担当課としては考えているのかお伺いします。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。本市では、犯罪抑止するために平成27年度から各町内会からの要望をもとに防犯カメラの設置を進めております。設置状況につきましては、令和5年度設置の154台を含め1868台となっております。 また令和2年度より高齢者への振込詐欺等の特殊詐欺悪質電話勧誘などの被害を未然に防ぐため、特殊詐欺防止機能がついた電話機の購入に対して補助を行っております。補助件数につきましては令和2年度から令和4年度までに合計1419件となっており、令和5年度もすでに453件の補助を実施しております。さらに防犯協会などの地域の自主防犯パトロール団体への活動支援や防犯研修会の実施、関係機関や各種団体の連携による防犯チラシの配布、安心ホットメールによる不審者情報や、防犯情報の配信など、さまざまな情報、防犯情報を発信し、犯罪の抑止と市民の防犯意識の向上に取り組んでいるところでございます。以上でございます。
よしん。
はい。まあ、ね、人の目だと限りがあるから、先ほど言ったようにカメラだとかそういう部分があるというところで、まあ、今年度一般質問でもちょこっと触れさせていただいた件ではあるんですけども、防犯協会に入っている人から、もうちょっとなんかいろいろと自発的に、積極的に動けることが企画できたりなんだりするといいなというような話も聞いてます。どうしても町内会、そういうところの中に入って、その中の皆さんのサポートを受けながら活動しているというのが中心かなというふうに思いますので、その辺ちょっと配慮していただきながら、やる気のある人たちをこうやってピックアップできるような仕組み作りっていうのをちょっと今後検討していただければありがたいなというふうに思います。もう一つ、
はい、
その次のページになります。人権プラザ運営事業なんですけれども、これはちょっと確認なんですが、アスベスト含有調査委託料っていうのがありますが、これについてどこなのかも含めてお伺いします。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。高崎高浜人権プラザでは、水道水の漏水が発生していることから、配管設備工事を計画しているところです。アスベスト含有調査は、この配管設備工事に伴い、建物のアスベスト含有調査を行うものでございます。以上でございます。
林委員。
まあ、老朽化した施設のところで、この法律が確か変わったんですよね。アスベストの含有調査を必ずしないと、工事に次の工事に進めないというような形になったんですけれども、これは今水道の漏水っていうことだから、今年度予算、新年度の予算の中で工事費まで含めて計上されているという理解でよろしいでしょうか。
人権男女共同参画課長。
はい、その通りでございます。以上です。
配信。
わかりました。学校なんかの場合はね、アスベストの調査を前年にやって、翌年洋式化工事だとかそういう形で動いてたんで、まあ、水道の漏水ですから早めな対応を取っていただけるということで感謝します。以上です。
他にございませんか。荒木委員。
はい、80ページです。13目の交通地域安全費の、まあ、バス交通対策事業のところで、まあ、グルリンについてお聞かせをいただきたいと思います。まあ、市民の皆様の足として、まあ完全に定着しているなという実感を私も持っているんですけども、まずはコロナ禍を挟んで、まあグルリンをお使いになっている方の利用者の実態が、まあ数字でまず確認をさせていただきたいのと、まあ、すでにご案内いただいておりますけれども、新年度、まあ、グルリン全体見直して、減便方向ということでございます。まあ、まあ、市民の皆様に、まあ、現在どのような形で周知をされているのか確認をさせていただきます。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。グルリンの利用状況でございますが、令和元年度の69万9446人をピークとしまして、コロナ禍の令和2年度が46万2703人と大きく減少し、その後令和3年度が53万1118人、令和4年度が59万7565人と回復傾向にございます。令和4年4月1日からの運行本数および時刻の変更につきましては、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の改正、いわゆる2024年問題により、以前から全国的に課題となっておりました運転士不足に拍車がかかり、グルリにおいても現行の運行本数および時刻を維持することが厳しくなったことから変更するものでございます。変更内容につきましては、通勤や通学への での利用への影響を最小限にとどめるとともに、可能な限り運行本数を維持するものとなっております。利用者および市民への周知につきましては、すでに市のホームページと広報高崎に記事を掲載しておりまして、現在ももう進めておりますけれども、バスの車内、それから停留所等にですね、案内の掲示を行いまして、利用者の混乱を招かないような対応をしたいと考えております。以上でございます。
佐々木委員。
はい、お聞かせいただきました。2024問題ということでですね、働き方改革の一環として、これも仕方のないことだということでは頭の中では私もよく分かっています。ただちょっと苦言を呈すようで大変申し訳ないんですけども、2024問題はですね、もう以前から分かっていたことで、こうなることは、はっきり言うと予見はできていたはずです。そういった意味で、これを4月からことに対してもはやとやかく言うつもりはないんですけども、やはりこれだけ市民の足としてしっかり定着したグルリンをこれからもお使いいただけるためには、今後のことが大事なんだろうというふうに思っています。そういった点でやっぱり多度市はどうこうというつもりはありませんけども、やっぱり自動運転とかそういうところに果敢にチャレンジしている都市もたくさんある中で、現在のところで結構なんですけども、グルリン今後につきまして、市民部の職員をお聞かせをいただきたいと思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。グルリンにつきましては、以前から、高齢者をはじめとしまして交通弱者の移動なしとして定着をしているところでございます。今後につきましては、まず本市が実施しております中小企業者向けの就職奨励金や資格取得支援などの各種支援事業について、改めてバス事業者に周知を図るほか、事業者団体や県周辺自治体とも連携協力しながら、バス事業者の運転士の確保に向けた支援に取り組んでまいります。また自動運転バスの実用化に向けた実証実験なども各地で実施されておりますので、そうした先進的な取り組みにつきましても引き続き研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
荒木委員。
はい、ぜひともよろしくお願いいたします。あともう1点だけ、その1つ下の自家用有償バス運行事業に関係しところで、これ確認だけなんですけども、吉井バスの現状を確認させてください。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。吉井バスでございますが、昭和46年10月の運行開始以来、吉井地域における移動の足としての役割を担ってまいりました。現在でも高齢者はもちろん小学生の通学にも欠かせない交通手段としまして、令和4年度この1年間で21,928人の利用がございました。吉井地域では主要な公共交通として上信電鉄が運行しており、駅や公共施設、観光地などへの交通アクセスを吉井バスが、より身近な移動をお年寄りグリーンタクシーが担う形で地域の公共交通網を形成しているところでございます。そうした地域の実情を踏まえまして、必要に応じて見直しを図りながら、吉井地域に欠かせない重要な交通手段として今後も維持改善を図ってまいります。以上でございます。
荒木委員。
はい、ありがとうございました。私のちょっと個人的な思いもあるんですけども、どれだけデジタルになろうが IT が進もうがですね、私は最終的にはバスだろうというふうに固くちょっと信じているところがございます。今非常に運転資格難しい局面にあることはもう本当に私も重々承知しておるんですけども、実行通貨におかれましてはなんとか創意工夫でですね、この局面を打開していただいて、市民の皆様の足の確保全力で取り組んでいただきたいということでお願いを申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。110ページをお開きください。4項戸籍住民基本台帳費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。118ページをお開きください。118ページから127ページの産官民生費1項社会福祉費についてご質疑ありませんか。林委員。
126ページです。国民年金事務経費54万3000円について、これ内容についてお伺いします。
保険年金課長。
はい国民年金事務経費の内容についてでございますけれども、本事業費はですね、国からの法定受託事務である国民年金1号被保険者の資格の取得、喪失、また最低請求、免除申請等の受付および申達などを行うために必要となる国民年金関係の事務経費を計上してございます。主な内容といたしましては、コピー用紙やプリンターなどを購入するための消耗品費、それから受け付けた届出書をですね、高崎年金事務所等に送付する郵便料でございます。
林委員。
はい、昔はもうちょっとね、いろいろ法定住宅事務の中でもやってた部分あったかなと思うんですけれども、今年金事務所の方に多く行っちゃってる部分あると思いますが、ただこれ保険年金課の年金係、人件費等がたくさん載っていると思うんですけれども、それはどこに書いてあるかちょっと教えてください。
保険年金課長。
はい、年金担当職員 の人件費でございますけれども、職員および嘱託職員ともにですね、3回1個1目、社会福祉総務費の中のですね、一般経費に計上してございます。
林委員。
はい、要は3回1個1目の人件費の中にまとめて入っている、だから特定財源の中に、国民年金の部分として5,495万7,000円という数字が入ってきているのかなというふうに思います。法定受託事務という形になると、なかなか本市で同行できるという部分少ないなというふうに感じているところはあるんですけれども、今後もしっかりと取り組み進めていただければ大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
他にございませんか。質疑を終結いたします。140ページをお開きください。参考、高齢者福祉費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。160ページをお開きください。160ページから165ページの4巻衛生費、2項環境衛生費についてご質疑ありませんか。荒木委員。
はい、162ページの3目環境保全費です。地球温暖化対策事業の1つ目 の黒ポーチのところですね。急速充電器撤去工事で、これすでにご周知いただいておりますが、本庁都市省にある急速充電器機の撤去工事ということで、これはもう承知しておりますが、ちょっとこれは今後の話としてですね、こういったことは全国的に今同時に発生しているようで、そこをまさに狙ってというわけじゃなくて、民間事業の方でも、それに代わるものとして、無償というか、本当に無償かどうかはまで突き詰めてわからないんですけども、無償で急速充電器を配備しましょうよと。でそれは必要経費につきましては、ご利用なさる方々から課金という形で運営するモデルというのが、各所で提案されておるようでございます。本市におかれても一つ一向の価値あるかなというふうに思っておるんですけど、そのあたりについてご所見がございましたら、ご確認をさせてください。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。企業などが提供しております、充電器無料設置プランなどにつきましては、機器や工事費などの初期導入費用に関わる部分が無料になるため、導入をしやすいプランではございますが、運営をしていく上では、システム利用料やメンテナンス費用、電気料金などプランによって違いはありますが、一定の経費がかかることとなります。市内や近隣の民間施設等に設置している、充電施設の、充実や電気自動車、の性能向上などが図られる中、こうしたプランも含め、今後の充電器の運用について検討した結果、本市が設置することについては一定の役割を果たしたものと判断し、今回終了することとしたものでございますので、現時点においてこうしたプランの利用は、考えてはおりませんが、今後もさまざまなプランが提案されていると思われますので、よく動向を注視し、引き続き研究をしていきたいと思います。以上でございます。
荒木委員。
急には難しいと思うんですけども、今の急速充電器が、4月から 観光庁で一気になくなるというのはちょっと寂しいかなというのもありまして、お聞きしましたら、まあ、分電盤までは残っている状況がしばらく続きそうだということなので、もしいいプランなどがありましたら、まあ、柔軟に対応していただければと思います。以上です。
他にございませんか。横田委員。
はい、ですね、同じページの、3目環境保全費の中にあります、環境対策事業の一番下のところに、大気汚染常時監視測定器購入費と、いうのがあるんですけれども、確認なんですけれども、これ購入の理由についてお伺いができればかなと思います。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。大新田町にあります測定局で使用している二酸化硫黄自動測定器1台を入れ替えるものでございます。こちらの測定器は大気汚染防止法第22条などに基づき、大気汚染常時監視を行うために使用しているもので、平成19年に設置しており、現在17年が経過するところでございます。老朽化も著しく、すでに部品の確保が困難となっており、常時監視を行う上で突発的な欠測などを防ぐため、早急な機器の更新が必要となっているものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、法律に基づいた大気汚染常時監視に必要な測定器の買い替えの購入だということで確認をさせていただきました。公害対策としてさまざまな監視活動を本市として実施をしているというふうに聞いております。市民の安全とですね、健康のために大切な取り組みだというふうに思いますので、引き続き万全な対応をお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にございませんか。新聞委員。
あと今の横田委員のですね、と同じちょっと関連して私も伺いたいんですが、法律に基づいた、この測定ということでですね、よくそれは分かりました。で同じようにですね、これ化学物質の他に測定することが求められているものがあるのか、またそれが市内でですね、どういったところに、設置してあるのか、ちょっと、せっかくなんで、聞きたいと思います。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。測定しております、大気汚染物質としましては、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化、炭素、高化学、オキシダント、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質の6物質となります。これらの物質は人の健康または生活環境への影響を生ずる恐れのある大気物質として常時監視を行うことが義務付けられているものでございます。また、測定場所といたしましては、先ほどの大新田町のほか、浪江町、下和田町、上里見町に測定局を設置しており、この市内4カ所の測定局にバランスよく測定器を振り分けながら常時監視を行っているところでございます。現在大気汚染物質の測定には合計で12台の測定器を使用しておりますが、老朽化も進んでいるものも多く、今後も計画的な更新を図っていきたいと考えております。以上でございます。
新聞委員。
はい、ありがとうございました。引き続きですね、しっかりチェック監視していただきたいと思います。以上です。
他にございませんか。林委員。
すいません、これはページ164-165になりますかね。最上費のところでお伺いしたいんですけれども、この3月の定例会中に身内の葬儀でちょっといろいろあったんですけれども、その時業者さんなんかとちょっと話しながら、最近お葬式まで少し時間かかるんですよなんていう話言われたんですけれども、そもそも高崎市の実態についてお伺いできればと思います。
市民課長。
はい、お答えをいたします。予約が取りづらいというようなことで考えられる要因といたしましては、今年度予定をしておりました火葬炉設備のですね、メンテナンスを全炉で実施をいたしました。これに加えまして、同時期に火葬開始直後に電気系統の異常を知らせる警告が表示される事象が発生したことが挙げられるというふうに考えております。 当該事象は火葬自体に大きな影響が出るものではありませんでしたが、火葬炉メーカーによる原因究明のため火葬炉の使用を常時ではございませんでしたが一部制限せざるを得なかった場合もございました。可能な限り火葬に影響を及ぼさないよう調査検証を行ってまいりましたが、原因の特定に多くの日数を要してしまいました。これらが重なりまして関係者の皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。現在は問題は解消しておりますが、市西条も供用開始8年目を迎えておりますことから、今後も火葬需要の動向も踏まえ、火葬炉設備の管理及び施設の円滑な運営にこれまで以上に注力してまいりたいと考えております。以上でございます。
林委員。
はい、ありがとうございます。ちょうど葬式開くと、まあ、親戚集まります。で、高崎はこんな状況だよって話したら、横浜のおじから横浜は10日以上かかってるよっていうような話も聞いて、結構全国的にいろいろあるんだなという感じがしてます。そうなっていくと高崎の場合にはまあ、路数としては少ないかもしれないですけれども、春の倉淵声援というのも非常に大事なところかなというふうに思うんですけれども、もう建てて何年ぐらいになっているのか、その辺あたりも含めて、お伺いしたいと思います。
春名支所市民福祉課長。
はい、お答えいたします。春名倉淵声援につきましては、平成12年4月に開設いたしまして、今年度で24年目を迎えております。火葬炉はほぼ毎日高温状態で使用しておりますので、設備等が消耗するわけでございますが、日々の点検に加え、専門業者による年2回の保守点検を実施し、適切なタイミングで交換をしているところでございます。今後も厳かに人生の終焉が迎えられるよう、施設や設備の適切な管理運営に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
林委員。
結構これ建物自体は老朽化しなくても、火葬炉だとか現場機械だとかそういうのは20年前後すると、さまざま問題が来るっていう部分もあると思います。で、まあ、今回ちょっといろいろお話を伺ったところによると、高崎市のこういう斎場っていうのは別に高崎市民だけが、まあ、そこが優先で使うんでしょうけれども、他の市からどうしても申し入れがあった場合には受け入れざるを得ないというようなところもあるやに聞いてます。本市周辺に、人口が多い埼玉だとかそういうところも当然近隣でありますんで、まあ、そういうところの状況も踏まえながら、今後も安全に、適切な運用よろしくお願いしたいと思います。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。166ページをお開きください。166ページから175ページの参考清掃費についてご質疑ありませんか。荒木委員。
はい、170ページになります。2目の、最終処分場エコパーク春名事業で、ございます。で、まあ、今回、次期候補地選定支援委託料ということで、まあ、計上されておるわけでございますけれども、まあ、高崎市の方が次なる最終処分場の選定に、まあ、着手していただいたということを大変嬉しく思っております。ただ最終処分場は大変ナーバスな都市施設でして、まあ、近隣見ても非常に長い期間を要した事例も多々あるようでございます。まあ、心配するわけじゃないんですけども、まあ、現在の状況なり新年度どの程度まで進捗するのか、現在のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。現在のエコパーク春名につきましては、施設内の設備の補強工事を行いましたので、かさ上げにより令和15年度までの埋め立てが可能となったところでございます。ご質問の最終処分場の候補地選定につきましては、候補地の検討から供用開始までは長期にわたる期間を要している事例もあることから、現在候補地の選定にかかる調査として、地形的な条件、土地利用状況や周辺環境、幹線道路からのアクセス性等の選定条件を設定し、候補地の抽出を行っているところでございます。なお令和6年度につきましては、現在行っている調査結果をもとに候補地の絞り込みを進めていく予定でございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、慎重かつ積極的にお願いをしたいと思います。それともう一点、その下にですね、調整池撤去工事というのがあるんですけども、まあ、どこの調整池を撤去するのか、お知らせいただきたいと思います。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。エコパーク春菜では埋め立て地に降った雨が浸透した後に流れて出てくる浸出水を処理施設内の貯水槽にため、継続的に浄化処理を行い河川へ放流しております。今回撤去を予定している調整池につきましては、想定外の雨量などにより貯水槽の容量を超える水量が発生した場合に、貯水槽の 水量を調整するため一時的に浸出水を貯める池でございます。現在までの埋め立てにつきましては、かさ上げ前に計画していた埋め立て容量に近づいてきたことから、今後は当初の計画通り調整池の部分に埋め立てを行っていくため、池のコンクリートを撤去するものでございます。なお撤去後は埋め立て地にシートを張るなど浸出水を抑える対策を行い、安定した水処理を行ってまいります。以上でございます。
ラッキン、
はい、はい、ありがとうございます。ご存知の通り、エコパーク春菜は我々 の大事な水源地の春菜取水口よりも上流にあるものですから、水処理につきましては今後とも万全を尽くしていただくようにお願いをしたいと思います。もう一点だけ、
はい、
はい、ページ進んで172ページの三目飼料処理費の中の、まあ、城南クリーンセンターです。これちょっと私もたびたびお話しさせてもらっているので重ねてて申し訳ございません。城南クリーンセンターの方も施設の老朽化、設備ですね、機械類の設備の方ですけども老朽化が進んでいるやに聞いています。まあ、今後の見通しも含めて今後の対応につきましてお聞かせいただきたいと思います。
城南クリーンセンター所長。
はい、お答えいたします。城南クリーンセンターの、設備機器の老朽化についてでございますが、平成5年の供用開始以来30年が経過しており、定期的な検査を実施するとともに日々の点検及びメンテナンスを確実に行うことにより安定した稼働を続けております。なお設備機器の老朽化に伴う突発的な故障があった場合は補正予算等で対応をさせていただいております。今後においてもこれまで同様施設の状況を的確に把握するとともに計画的に点検及びメンテナンスを行い、本市の飼料処理施設として稼働を続けていく予定でございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、数としては、まあ、飼料はもうだいぶ減ってきているんだとは思いますけれども、大事な都市施設だと、都市飼料施設だと思いますので、万全を尽くしていただくように、今後の中長期の見通しも含めてご検討を進めていただければと思います。以上です。
他にございませんか。林委員。
すいません、いくつかあるので途中できるかもしれませんがよろしくお願いします。まず166、167のごみ減量化推進事業というのがあって、各種施策があると思うんですよね。まずごみ減量化推進事業、これ全体どういうふうに取り組むべきものなのか、そういうところについてお伺いしたいと思います。
一般廃棄物対策課長。
お答えいたします。ごみの減量化を推進するため、ごみステーションに配置されたペットボトルなどの資源物や使用済み小型家電の回収、生ごみ処理機器購入費の補助などを行っております。以上でございます。
林委員。
はい、まあ、本当にごみを減量化していかなくちゃいけないというふうな思いに駆られるわけですけれども、実は今回先ほどちょっと言った身内の葬式っていうのを見ていると、身寄りのない人で亡くなってしまう、身寄りがないうちが信託になるわけですけれども、そういう状況で中入ってみたら17年ぐらい分ぐらいのゴミが堆積するような状況でした。まあ、その中でもやっぱり一番多かったのはペットボトルかなというふうに感じてるんですけれども、高浜なんかでペットボトルこう受け入れしてるかと思うんですけれども、それどんな形で受け入れしてるのかちょっとお伺いしたいと思います。
一般廃棄物対策課長。
お答えいたします。高浜クリーンセンターでは一般の方に搬入をいただいたペットボトルを施設内のリサイクルセンターで受け入れ、選別梱包後再商品化事業者に売却しております。以上でございます。
林委員。
はい、であともう一つやっぱり出てくるのが判断しづらいもの、 不燃ごみっていう形に出していくと思うんですが、出したものがストレートにこう埋め立てされるとは認識してないんですけれども、どんな形で不燃ごみ処理されるのかちょっとお伺いできればと思います。
一般廃棄物対策課長。
お答えいたします。高崎市では燃やせないごみは、処理施設の破砕機により細かく破砕し、金属などの資源物を回収した上で埋め立てなどによる処理をしております。以上でございます。
林委員。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっといろいろね説明聞きながら安心して出していって、大きなごみが大きな形のまんま残るわけではないんだなという認識はさせていただきました。続けて大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあそうしますとページがですね、今度は168ページ169ページの方に行きます。ごみ処理費の部分のですね、一般経費の中でちょっとお伺いしていきたいんですけれども、まずはじめに、高齢者等個別ごみ回収委託料、これについてお伺いしたいと思います。
一般廃棄物対策課長。
お答えいたします。高齢者等個別ごみ回収および安否確認を行う高齢者ごみ出し SOS 事業は、令和6年2月末現在で1609世帯の方にご利用いただいております。委託料は運搬車両1台あたりの 燃料費、作業員2名分の人件費、衣服費などに車両台数を常時積算しております。車両につきましては利用世帯の増加に伴い、令和5年度の8台から令和6年度は9台に増車する予定でございます。以上でございます。
林委員。
これ上の方にちょっとあるのかなというふうに思いますけれども、可燃ごみ収集運搬委託料というのが、これが7億8442万8000円という形で、まあ、実際問題、こっちの方でごみを出している人っていうのが本当に多いんだろうなというふうに感じてはいるんですけれども、この高齢者等個別ごみ回収委託料、これ非常に大事な制度だと思いますので、まあ、この間これを実施してきたことによってどんな成果が挙げられてきたのか、ちょっと先ほどの可燃ごみの収集とも比較しながら説明願えればと思うんですけれども。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。可燃ごみ収集運搬委託料は、本市の約17万世帯の可燃ごみの収集運搬委託料でございます。高齢者と個別ごみ回収委託料1億4201万5000円は約1600世帯を対象としておりますので、世帯数やごみ量をもとに比較すると両者には大きな差があります。しかし高齢者ごみ出し SOS は個別回収で細い道を通ることのできる軽トラックにより、燃やせるごみだけでなく燃やせないごみ資源物も運搬するため、必然的にごみ処理施設への搬入回数が多くなります。また作業員は声かけにより利用者の安否が確認できない場合、安否確認を引き継ぐため市役所へ連絡し詳しい状況説明を行います。さらに体調不良の利用者を確認した場合は直接現場から救急車を要請するなどの対応を行うこともございます。実際に作業員が市役所へ安否確認を引き継いだ件数は、令和4年度が715件、令和5年度は昨日までで833件となっております。また救急車を要請した件数は令和2年度の事業開始からこれまで9件となっております。このようにごみステーションの収集に比べ、高齢者ごみ出し SOS の実務は多岐にわたります。これらの理由から可燃ごみの収集運搬委託料と高齢者ごみ個別ごみ回収委託料を世帯数やごみ量によって比較することは難しいものと考えております。以上でございます。
林委員。
はい、ありがとうございます。本当に、この制度をすごく活用しながら安心という部分で考えてみると大事な制度だなというふうに思います。昨日も実は先ほど例に出した方のお宅にゴミ処理に行ってたんですけれども、そのところで民生委員さんが70歳を過ぎたばっかりだったんで、一人暮らしだからっていうんで確認に来てたんですね。で、いや、そこで亡くなりましたっていう話をしたときに、70歳だったもんですから、っていうような形の話もありました。ゴミ出しをしながらどうしたんだろうなっていう話で、地域としては心配しながらもそういうところが出てくるっていう、こういう一つ一つの細かな制度かもしれないですけれども、これが市民の安心安全っていうのを守っていく上でも非常に大きな上戸を占めてるかなというふうに感じてますので、今後ともよろしくお願いします。以上です。
審査の途中ですが、この際暫時休憩いたします。 午後5時に開会いたしますので、失礼しました午後1時に再開しますのでよろしくお願いします。